はい、こんにちは、サダイジン光永です。最近、市バスの窓が窮屈だなぁと思います。縦横に柱で区切ってある上に、ちょうど視線の位置に広告があって邪魔です。その点、新幹線やリムジンバスの窓は広々して、夜の景色も艶やかで滴るように見えて良いです。公演録音、菅原の道真の生涯 CD 版、在庫わずかとなりました。菅原道真の出生から少年時代、青年時代、不破天皇に重く用いられ、不大臣にまで至るも、無実の罪を着せられ、太宰府に流され、死後怨霊として恐れられ、やがて学問の神様に至るまでを語っています。2019年6月に京都で行った講義の録音です。在庫あとわずかです。お申し込みはお早めにどうぞ。本日は岡山城を歩きます。岡山城は岡山駅からバスで10分、朝日川に面した平城です。豊臣五大老の一人、宇喜多秀家が造営し、その後小早川秀明を経て、池田氏31万5200石の居城となり、明治維新まで続きました。では行ってみましょう。岡山駅前。JR 岡山駅下車。駅前広場に桃太郎像と青春感謝の像が立ちます。学ランにマントを羽織り、高下駄を履いてバンカラな姿です。明治33年岡山市に創設され、昭和25年廃校となった第六高等学校を記念して、同窓会有志によって建てられたものです。当時はこういう姿で颯爽と岡山市内を闊歩していたのでしょうね。なかなかかっこいい像です。朝日川に架かる鶴見橋東爪の路傍に、宵町草の竹久夢二の歌碑が立ちます。宵町草の舞台がここ朝日川と言われていたらしいんですが、後に千葉の方が舞台であったということが分かったそうです。しかし宵町草の舞台が、岡山の朝日川であるという説に基づき、ここに歌碑が立っています。バス停の前が岡山後楽園の入り口です。岡山後楽園は、江戸時代を代表する大名庭園の一つです。岡山藩二代藩主、池田綱政が、家臣の津田長忠に命じて、承享4年、1687年着工、元禄13年、1700年に完成したと言われています。茨城県水戸市の偕楽園、石川県金沢市の兼六園と並び、日本三名園の一つに数えられます。城の後ろにある園という意味で、後園と呼ばれていましたが、戦友後楽の精神から造園されたものであるとして、明治4年1871年、後楽園と改められました。戦友後楽、天下の憂いに先んじて憂い、天下の楽しみに遅れて楽しむ。繁中園、学養老の木より、優れた為政者は天下の人が心配するより先に心配し、あらかじめ対策を立て、そして天下の人が楽しんだ後で、というもので、東京の小石川後楽園も、この言葉によっています。岡山後楽園の一番の特徴は、苔ではなくて芝生を大量に使っていることです。この地が砂質地盤で、湿度が足りなかったために芝生を使ったそうです。そのせいでしょうか、明るくのびのびした印象になっています。池や築山や建物が道や水路で結ばれ、歩きながら景色の変化を楽しめる回遊式庭園です。園内に馬場や湯場があって武道を奨励していたり、正殿があって農業振興を進めていたり、歴代藩主の思いが現れています。明治17年1884年岡山県に譲渡され一般公開されました。昭和9年の水害、昭和20年の戦災で被害を受けましたが、江戸時代の絵図に基づいて復旧されています。 遠洋亭、歴代藩主の居館です。園内の景色が一望でき、客人の接待などもここで行われました。岡山後楽園の中心的建物です。昭和20年の戦災で焼けましたが、昭和35年に往時のまま復元されました。沢の池、園内中央の池です。左から島茶屋のある中の島、釣り殿のある美の島、白砂青松の美しい砂利島と三つの島があります。景色に変化がついて面白いです。由新山、園内南側にそびえる築山です。池田綱政の子、継政の時に築かれ、平面的だった園内に立体的な景観が加わりました。山腹には由新堂があり、山頂からは園内を一望できます。気分いいです。東京駒込の六義園も久しぶりに思い出しました。岡山城跡、表書院。岡山後楽園を後に旭川に架かる桟橋を渡り、岡山城本丸前に出ます。巨大な石垣がとても印象的です。復元された廊下門もくぐり、階段も登ると、表書院跡です。建物は残っていませんが、部屋の間取りが示してあります。表書院の一角に地下に降りられるようになっており、400年前の宇喜多秀家時代の石垣が展示してあります。江戸時代に城を改築した時に埋め込まれたものです。岡山城の歴史について。岡山城の前身は大永年間1521から28に領主金光氏が築いた石山城です。元亀元年1570年、備前奥郡の豪族宇喜多直家が金光宗隆を滅ぼし、天正元年1573年頃までに石山城を改修し入城しました。宇喜多直家の改修した石山城は、現在の岡山城天守より西に300メートルほどの位置にありました。宇喜多直家の息子、宇喜多秀家は、豊臣秀吉政権下で大いに用いられました。備前、美作、備中のうちに57万4千石の大大名となり、三義、従三位に至り、備前大納言と呼ばれました。そうなると、石山城では手狭になったため、石山城の拡張工事をすることとなりました。父、直家の石山城をそのまま取り込む形で、石山の東、岡山に旭川の流れを付け替え、それによって生じた土砂を丘の上に持って、その上に新しい本丸を築きました。これは秀吉の指図とも言われています。天正18年1590年から普請が始まり、朝鮮出兵を経て、慶長2年1597年、天守が落成したことで完成を見ました。しかし、慶長5年1600年、関ヶ原の合戦で、宇喜多秀家は西軍についたため、改易となります。代わって、小早川秀明が、岡山城主となります。しかし、慶長7年1602年、小早川秀明は若くして死に、小早川家は断絶しました。以後、池田氏31万5200石の居城となり、明治維新まで続きました。明治2年1869年、国の所有となりましたが、管理維持が難しく、天守、月見櫓、西の丸、西手櫓、石山門の4つを残して破却されました。これらは国宝に指定されましたが、昭和20年、1945年の空襲で天守、石山門は焼失しました。現在の天守は昭和41年、1966年、外観復元されたものです。同時に開かずの門、 廊下門、61雁木上門、周囲の堀などが外観復元されました。月見櫓、西の丸西手門のみが往時のままに現存する建物で、現在重要文化財に指定されています。月見櫓、本丸の北西隅に月見櫓があります。池田忠勝時代に建てられたもので、本丸唯一の往時のままに現存する建物です。食料物資の貯蔵など軍事目的のほか、月見の宴の際楼台としても使われたので月見櫓と呼ばれました。天守、復元された開かずの門もくぐり、坂道を登ると天守の礎石があります。岡山城の天守は昭和20年1945年空襲で焼け、昭和41年1966年に鉄筋コンクリート製の天守が外観復元されました。その際、元の天守の礎石をこちらに移したものです。天守です。黒いです。かなりのインパクトがあります。22階建ての入母屋造りの上に21階の入母屋造りを重ね、さらに22階建ての望楼を重ねた三段構造です。さらに22階の円像でしょうかね、塩倉でしょうかね、を付け櫓として横に従えています。織田信長の安土城の天守を模して築かれたとも言われます。下見板に黒漆が塗られていたために、日の光が当たるとカラスの濡れ場のように光ることから、別名を烏城、カラスの城と書いて烏城と言います。天守台が不等辺五角形であることが大きな特徴です。地形に合わせたものと思われますが、秀吉時代の大阪城本丸にも不等辺多角形の曲輪が見られます。宇喜多秀家は秀吉に深く寵愛されていたので、曲輪の形においても影響を受けたのではないかとも言われています。昭和20年1945年の空襲で天守は焼失し、昭和41年1966年外観復元されました。内部は歴史資料館になっています。夢二郷土美術館、岡山城のそばの蓬莱橋を渡ってすぐのところにレンガ造りの夢二郷土美術館があります。岡山県出身で明治大正に活躍した画家詩人の竹久夢二のコレクションを集めた美術館です。約3000点の作品資料のうち約100点が常設展示されています。なお、竹久夢二の生家跡は瀬戸内市にあり、復元されて夢二郷土美術館分館となっています。告知です。在庫わずかです。公演 CD 菅原道真の生涯、菅原道真の出生から少年時代青年時代、宇多天皇に重く用いられ、右大臣にまで至るも無実の罪を着せられ、太宰府に流され、死後怨霊として恐れられ、やがて学問の神様に至るまでを語っています。2019年6月に京都で行った講義の録音です。在庫わずかとなりました。お申し込みはお早めにどうぞ。本日も左大臣道長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。